声の泉市議会だより2024年5月第106号。この CD は泉市の委託により泉市視覚障害者福祉協会が作成し、協会や自治会の皆様のご協力を得て年4回ご家庭に無料でお届けしております。発行泉市議会、編集広報校長委員会、制作と貸し出し泉市視覚障害者福祉協会。特集、令和6年度の予算をしっかりチェック。2月19日から3月25日まで開催した3月定例会では、令和6年度当初予算のほか、私立学校の施設整備にかかる工事費を含む一般会計補正予算第8号や、泉市庁舎第一分館の改修工事にかかる工事請負契約締結について等を審議しました。令和6年度当初予算は、出産・子育て・安心・安全・にぎわいのあるまちづくりといった分野を中心に編成されています。詳細は2ページ以降をご覧ください。写真の説明をします。令和6年2月19日に撮影された議場風景の写真があります。24名の全議員が自分の席に座っている写真です。説明終わり。請負の状況の公表に関する条例を制定。従来、議員個人と市の請負は認められていませんでしたが、地方自治法の一部改正で、議員にかかる請負に対する規制が緩和されたことに伴い、年間300万円までの請負は可能となりました。そこで、請負状況の透明性を確保し、議会運営の公正及び事務執行の適正を図るために、この条例を制定しました。議員は毎年6月中に前年度における泉市に対する請負、対象とする役務・物件等、契約締結日・契約金額、前年度の支払い総額について議長に報告しなければなりません。議長は報告の一覧を作成し、公表しなければなりません。市長に問う。市長の市政運営方針に対し、会派を代表して質問することを対抗質疑と言います。右上に議会中継の QR コードがあります。市民未来の会、地域コミュニティ防災力教育、谷上昇。問い1。災害大国日本では、防災の観点は行政を運営する上で、様々な分野の根幹に置き続ける必要がある。市が考える地域防災力を問う。答え1。自分の命は自分で守る。防災意識の向上のため、情報提供や災害対策の施策を実施。意見・要望。1。災害が起これば、誰もが地域コミュニティと運命共同体の一員、自助・共助により地域で支え合い、助け合うという考えが必要である。問い2。市政100周年を迎える市の礎を築き、支えていく子どもたちの教育に関して、市長の思いを問う。答え2。教育を通じ、社会や世界の状況を幅広く視野に入れ、より良い社会を作るという目標を持つことや、自分の人生を切り開いていくために、資質、能力を育むことに重点を置き、今後も取り組んでいく。意見・要望2。子どもたちの教育問題を含め、子育て世代への投資は、すべてにつながる大切な施策であり、結果、この社会の様々な問題を解決するための原点である。子どもたちを取り巻く環境は、危機的な状況にあり、この状況を作ってきたのも、この状況を何とかできるのも、我々、大人しかいないのである。共に子供たちを守ろうではないか。殺技会、政策実現のための職員のエンゲージメントについて、森久幸。問い、市長が推し進めてきた多くの事業、また新型コロナウイルス感染症関連等の国から降りてくる業務に対応するため、職員の負担が相当増していると考える。そこで、 そのような状況において、どのようにして政策実現のために職員の仕事に対する貢献意欲、エンゲージメントを高めてきたか、また職員のエンゲージメントが政策実現につながった具体例を聞く。答え、移動市長室や各部署の朝礼への出席など、職員としっかりコミュニケーションをとり、私の思いを直接伝えることを重視してきた。また、私立病院の指定管理者制度導入と人事給与制度改革は職員の処遇に大きく影響する取り組みで、達成困難な事業であったが、担当職員が十分な知識、経験を備え、また職務に対する意欲があったからこそ実現したと考えている。意見、要望など、2、3年前から各担当部下における職場環境の配慮についての意識変化を危惧している。トップダウンの指令に対しても現状対応の配慮が必要な時代になっている。政策実現につながるために職員間のお互いの配慮意識が必要になる。公明党、令和6年度市政運営方針について、服部俊夫。問1、市における特殊詐欺の被害件数や特殊詐欺対策機器300台の対応について伺う。答え1、市の特殊詐欺による被害認知件数は令和3年に14件、4年に28件、5年は速報値だが34件と年々増加傾向にある。被害件数を減らすために府の補助金を活用し、特殊詐欺対策機器300台を貸与するものであり、次年度以降も実績、効果を確認し、引き続き実施を予定している。問2、市では子ども家庭センターを子ども真ん中センターという名称で設置するとのことだが、その目的や体制について伺う。答え2、健康づくり推進室と子育て支援室の機能を生かし、両室に統括支援員を兼務配置する等、一体的な組織として運営し、両部局の連携、協働を深め、虐待の予防的な対応や個々の家庭に応じた切れ目ない対応等、相談支援体制の強化に取り組む。問3、待機児童の解消及び質の高い保育を提供するため、保育士、就職支援補助金を拡充するとあるが、拡充の内容を伺う。答え3、対象者を新卒者以外にも広げるとともに、就職2年目の方についても支給対象とする。大阪維新の会、人事給与制度改革、子どもたちの教育、まちづくり、坂本淳一。問1、人事給与制度改革が職員の離職を止め、やる気を起こすものとなるか疑問。適正な人事評価制度、働き方改革とともに、職員のスキルアップを可能とする制度の促進等、人事育成に力を入れるべきと考えるがどうか。答え1、複雑、多様化する行政課題に対応するため、人材育成に対する投資を行っていく。問2、これまで学力向上を目標に取り組んできたが、令和5年度、国の学力学習調査でも、府平均以上を達成できていない。新たに3つの教育を促進するとのことだが、具体性に欠け、目標値も設定しにくい。一体何がしたいのか。答え2、新たな具体策として、市独自の35人学級編成、スクールロイヤーや社会福祉士の配置等を実施。問3、学校給食費の恒久的無償化に取り組む自治体は多い。保護者から要望の多い課題であるが、行わないのか。答え3、保護者負担の軽減について、今後も適時必要な措置を講じる。問4、公共施設やスポーツ施設は不具合の多い施設ばかり。仮称北部総合スポーツセンターを有料な施設とするため、本気で取り組むべき。答え4、魅力あるスポーツ施設としていく。意見、要望。 質問に対して要領を得た答弁を求む。明政会、市長の市政運営方針に対して人事給与改革、DX、デジタルトランスフォーメーション、保留児童、山本秀明。問1、能力、実績を重視した人事給与制度が次年度より実施されるが、それに伴う人事評価制度の再構築や評価に基づいた昇格制度の導入、研修制度の充実をどう進めるのか、また本制度改革全体の総人件費は増加するのか。答え1、人事評価に新たな評価項目の設定、多面評価の導入等を行ったが、今後も改善を進め、新制度に対する職員の理解を深めていく。総人件費は実施年度は6000万円の増となるが、6年後には現行と同水準となる。問2、 DX デジタルトランスフォーメーション推進として一般質問で提案していた書かない窓口システムの導入は評価しているが、市の DX デジタルトランスフォーメーション推進はどのような成果を意識して進めるのか、組織や業務プロセスの見直しも視野に行うのか。答え2、 DX デジタルトランスフォーメーション推進の成果はフルデジタル化の取り組みによりコストの縮減、組織や業務プロセスの見直しを視野に進める。問3、保留児童の解消のため提案していた保育士就職支援金の充実、無認可園利用者への補助制度導入は一定評価するが、保育ニーズの多い中部地域への施設整備を行うのか。答え3、中部地域への施設整備は民間園へ定員増加を積極的に働きかけながら、その他の手法も検討する。日本共産党、新自由主義的な民間委託頼みで良いのか、原茂樹。問い、泉市政が長年にわたって進めてきた基本は、あらゆる事業の民間委託だった。各施設の運営はもちろんのこと、保育園、学校給食、学校プールなど、あらゆるものを民営化し、市職員数を減らすなど、新自由主義的な方策を続けてきた。民間に任せるやり方は、主には人件費を削減し、安上がりにすることだと思うが、すでに施設運営では撤退する業者も出てきており、保育園などは民間園の保育士探しに補助金まで出さなければならない状況である。学校のプール問題に至っては、生徒の水泳力向上にシフトせざるを得ない状況となるなど、ほころびも次々と出ている。そこで早漏だが、これからも各種事業の民営化という方向を続け拡大していくのか、方向転換をする考えはないのかどうか、明確な答弁をお願いする。答え、各種業務の民間委託については引き続きその効率性や費用対効果を整理の上適切に判断していくとともに、民間委託だけではなく DX デジタルトランスフォーメーションの推進による市民サービスの向上や業務効率化、体制のスリム化も検討していく。令和6年度の予算をしっかりチェック。今年度の重点事業は、教育・障害学習環境の充実、中学校少人数学級編成事業、学力向上推進事業新規、チーム学校体制の強化、スクールロイヤーの配置、校内教育支援センターの拡充、仮称北部総合スポーツセンター基本構想策定新規、エトセトラ。ピックアップ、中学校少人数学級編成事業。問い、少人数学級のメリットを伺う。答え、生徒一人一人の教育的ニーズに応じたきめ細やかな指導体制や基礎的基本的な学習内容の定着及び個別最適な学びが共同的な学びの実現、子どもたちの成長や発達を支える 生徒指導を充実させることができる。約4500万円。出産・子育て環境の充実。医療的ケア機能を備えた民間保育・施設整備補助・新規。仮称・北西部公立認定子ども園整備事業・新規。待機児童解消及び保育体制強化の取り組み。保育士就職支援補助金の拡充。保育体制強化事業補助金の創設、拡充、エトセトラ。健康・福祉施策の充実。心不全検査事業、新規。重度・障害者大学就学支援、就労支援事業、新規。障害者・合理的配慮・提供促進事業。障害者・合理的配慮・提供促進助成制度。窓口音声認識システムの導入、新規、エトセトラ。ピックアップ、心不全検査事業。問い、心不全検査事業の内容を伺う。答え、早期発見、早期治療を図るため、心不全検査を新たに実施しようとするもの。問い、検査の対象者を伺う。答え、特定健診での問診で、医師によって、検査が必要であると判断された人を対象とする。対象年齢は50歳から74歳までとしている。約1643万円。にぎわいのあるまちづくり。泉中央線渋滞対策事業、新規。自転車活用推進計画、策定事業、新規、エトセトラ。連携、共同と安全安心のまちづくり、消防本部、消防署移転建て替え事業、エトセトラ。その他重点事業、富焼中学校区等、市営住宅等、集約建て替え事業、及び仮称、多世代交流拠点、施設整備事業、富焼中学校区等、まちづくり推進事業、新規、書かない窓口、及び、フルデジタル化の推進、DX、デジタルトランスフォーメーション、推進事業、新規。予算額の表を読みます。区分、予算額。前年度比の順に読みます。予算額、総額、約1371億円、プラス 7%。区分、一般会計。予算額、約816億円。前年度比、プラス 11.6%。特別会計、国民健康保険、公共用地先行取得、介護保険、後期高齢者医療事業。予算額、約410億7372万円。前年度比、プラス 1.4%。区分、企業会計、水道、公共下水道、公共浄化槽、病院事業。予算額、約144億7416万円。前年度比、マイナス 0.4%。表終わり。主な質問項目。仮称、牧尾学園通学路安全対策事業について。国有提供施設等、所在市町村助成交付金について、特殊詐欺対策機器貸与について、地域避難計画作成委託料について、障害者自立支援介護等給付事業について、敬老祝い金配布の事業見直しの必要性について、子ども・子育て支援事業について、小学校施設維持管理事業遊具の点検結果について、予防接種、健康被害救済制度、4月1日以降の変更について、教職員の支援教育に関する資質向上について、小中学校、給食、事項調理委託について、予算討論、一般会計、賛成、1、教育、障害学習環境の充実。仮称、牧尾学園の令和7年 4月開校に向け、既存校舎の除却やグラウンド整備を行うとともに、学習用端末で蔵書検索ができる図書システムを導入、学力向上及び生徒指導の充実を図るため、35人学級編成を中学1年生からスタートさせるとともに、新たにスクールロイヤーを配置。2、出産・子育て環境の充実。保育士・就職支援補助金を拡充し、民間保育所における人材確保に取り組むとともに、医療的ケア機能を備えた民間保育施設への整備補助や、北西部公立認定こども園の設計に着手。3、健康・福祉施策の充実。心疾患予防のため、心不全のリスク検査を新たに特定健診に追加し、泉発日本となる先進的な取り組みを行おうとしている。窓口音声認識システムについて、市役所の障害福祉窓口で導入するが、予算も安価な取り組みである。4、にぎわいのあるまちづくり。篠田山丘陵里山自然公園整備事業や、泉中央線の渋滞対策として観音寺町西交差点改良に関わる予備設計に取り組もうとしている。5、連携・協働と安全・安心のまちづくり。安全・安心のまちづくりでは、小学校の体育館に2年2ヶ月かけて空調整備に取り組むとともに、令和6年12月開庁に向け、引き続き消防本部の建て替え工事に取り組んでいる。6、その他重点事業。書かない窓口システムの導入やオンラインサービス申請に取り組んでいる。 DX デジタルトランスインフォメーションの取り組みは、市民の利便性向上はもちろんのこと、職員の業務効率化にもつながる非常に良い取り組み。イメージ図の説明をします。仮称牧尾学園、令和7年4月開校予定の牧尾学園のグラウンドを上空から見たイメージ図があります。イメージ図説明終わり。反対1、学校給食費の保護者負担はその一部のみ市が負担する施策が示され、給食費の恒久的無償化には程遠い施策。2、国の職員配置基準改善が行われるにもかかわらず、経過措置があるとして配置基準を見直さず職員の増員を行わないとしている。3、温水プールの維持管理については、今後もリスクを背負いながら指定管理により運営していくことが示されている。4、観光おもてなし所の運営について、市が観光推進するには資源が乏しく、今までの施策はどれも成功と呼べるレベルにない。まだ同じ形態で業務委託をしようとしている。5、令和6年度も自衛隊体験研修費用を計上している。能登半島地震における被災地への支援も兼ねて派遣することで学ぶこともできるのではないか。特別会計、国民健康保険事業、反対。マイナンバー保険証に限らず、カード自体にトラブルが相次いでいる。介護保険事業、反対。保険料の引き上げは大幅な負担増。後期高齢者医療事業、反対。一人当たりの平均保険料が引き上げになり、大きな負担増。企業会計、公共下水道事業、反対。調整区域の下水道敷設は自治体の責務ではない。推薦化をされた個々の家庭からは、下水道代金に相当する協力金のような負担をいただくべき。会議の結果、3月定例会。各議員の賛否は、ページ右上の QR コードにあります。全員賛成で可決通した議案。令和6年度、泉市当初予算、公共用地、先行取得、水道、公共浄化槽、病院。泉市、水道事業、給水条例の一部を改正する条例制定について。泉市、 病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定について、令和5年度和泉市一般会計補正予算第8号教育長の任命について、議員提出議案、市長の専決処分事項に関する条例の一部を改正する条例制定について、議員提出議案、和泉市議会議員の請負の状況の公表に関する条例制定について、議員提出議案、医療・介護・障害福祉分野における処遇改善等を求める意見書、議員提出議案、食品ロス削減への国民運動のさらなる推進を求める意見書、議員提出議案、認知症との共生社会の実現を求める意見書、その他議案24件を可決等しました。賛否が分かれた議案、可決、令和6年度和泉市当初予算一般会計国民健康保険介護保険後期高齢者医療公共下水道、可決、和泉市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について、可決、和泉市介護保険条例の一部を改正する条例制定について、可決、和泉市行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例制定について、すいません、ちょっと来てください。委員会報告、提出された議案を所管の委員会で詳しく審査しました。主な議案審査の内容をお知らせします。総務企画委員会、マイナンバーの利用及び特定個人情報の提供に関する条例を一部改正、議案第22号、マイナンバーを利用する事務において法律改正を行うことなく省令で規定すれば情報連携を可能とし、新たな行政サービスを迅速に提供できるようにすることを目的として法律改正が行われるものです。問い、マイナンバーを利用する業務の数を伺う。答え、法で定められた利用事務は合計131業務、市条例で定められた利用事務は合計6業務。和泉市公文書の管理等に関する条例を制定、議案第23号、電子データを含む公文書に一定の基準を定め永久保存するとともに市民に公開していく制度を新設するものです。問い、公文書の評価選別基準の作成の進捗状況と今後の取り組みを伺う。答え、特定歴史公文書となりうる公文書の内容や保管状況等の把握を進めている。今後は和泉市文書管理委員会に諮問し評価選別基準を策定予定。都市環境委員会、篠田山丘陵里山自然公園の指定管理者を決定、議案第24号、公園の効率的な管理運営及び市民サービスの向上を図るため一般財団法人和泉市公共施設管理公社を指定するものです。問い、年度が進むにつれて指定管理料が高くなっている主な要因に伺う。答え、管理施設の増加が主な要因。厚生文教委員会、小学校教師用指導書を購入、議案第28、29号、小学校教師用指導書の購入について浜田書店と葛城書店と契約を締結するものです。問い、競争入札により一社に絞り単価を下げることはできないのか。答え、教科書一般書籍供給会社に教科書取扱書店として指定された書店から定価で購入する仕組みとなっている。そのためそれぞれの取扱書店と随意契約した。姿勢を問う。 議案以外の施政全般に関する質問を一般質問と言います。ページ右上に QR コードがあります。効率的なシティプロモーションについて大阪維新の会飯坂光則問い、人口減少社会の到来を見据えた市のシティプロモーションの在り方について漠然と行うのではなく、民間のマーケティング同様移住定住促進を行う際のターゲット並びに転出入社の移住に至る理由を把握するためのアンケートの必要性について、今後の市の取り組みと活用について伺う。答え、現在移住定住を目的とした2つの補助金制度利用者のみアンケートを実施、今後は全転入者に配布する案内チラシでアンケート調査を行い検証し取り組みを進める。要望、現行のアンケートで転入理由として親との居住の近さ、生まれ育った地域という回答が多く、 U ターンの傾向が顕著である。そのため子育て世代、若者世代の転入を図るには親となる40歳以上の移住定住促進も必要。他自治体と同じターゲットを借子定規に考えるのではなく、好循環を生む戦略を立てる必要があり、補助金施策による転入促進ではなく、ターゲットとする世代に対する施策の充実により転入が促進され、他自治体が行っている施策は当然ながら本市独自施策の充実を図り発信することを要望。街角デイハウスについて、向井派小林雅子。問い、昨年8月に行われた街角デイハウスアンケートは8カ所ではなく絆とポケットパーク翼の2カ所だけになっているが、その理由は、また絆については令和5年6月に廃止の申し出が出ているにもかかわらずアンケートを取る必要があったのか。答え、昨年施設利用者に実施したアンケートで、疑義のあった施設及び小林議員より施設未利用者にアンケートが届いたという情報提供があり、市として確認する必要があると判断したため。問い、この2カ所のアンケートで過去1年間に利用したことがあるかという問いに、いいえと回答した人数は、答え、絆が18名、ポケットパーク翼が10名である。意見、このアンケートは施設利用者に郵送したもので、いいえという答えはあるはずがない。つまり、最近の1年間、当該施設を一度も利用していない方を利用者として事業者が虚偽の申請をしていたことを裏付けるものではないか。市はこの2カ所だけでなく他の施設も調べるべきと考える。来庁者に優しい窓口業務について、ほか公明党松下博之。問い、死体不自由な方や乳幼児を連れてこられる方への支援内容は。答え、死体不自由な方には車椅子の貸し出しを1階、2階に6台用意。ベビーカーは1階、2階に2台用意。問い、庁舎設備におけるバリアフリー関連サービスについて伺う。答え、誘導の展示ブロック、エレベーター内の展示表示、盲導犬ステッカーや外国人への多言語化等。1階と2階には授乳室、2階にはキッズコーナーを設置している。問い、聴覚に不自由な方への窓口サービスについて伺う。答え、コミュニケーション手段について、手話がいいか、筆談がいいか、本人に確認し、サポートしている。問い、軟骨伝導式イヤホン集音機の機能について伺う。答え、耳の軟骨を振動させ、軟骨がスピーカーの役割を果たし、音が聞こえる仕組み。高齢者や聴覚障害がある方を対象としたもの。要望、軟骨伝導式イヤホンは小声でもはっきりと聞くことができ、周囲に個人情報や相談内容が聞かれずに済む。各種窓口業務への導入を希望する。 その他の質問項目、水道施設の耐震化について、財政削減スクラップ&ビルドを行うために、明誠会坂本健二問い、今回816億円の予算編成において、主な削減効果額が約3000万円しかなく、ふるさと納税や国の地方創生臨時交付金もいつまでもあるとは限らない。借地料は市全体で約7000万円あり、財政削減を行うためにも借地解消を進め、不採算の土地を売却し、人口減少に歯止めをかける政策に予算を使うべきと考える。また、篠田中学校区の UR の土地等の有効利用も含めた街づくり計画が必要だったと考えるが、今後の市の見解は、答え、財政削減を意識し、将来の収支を見通し、必要な事業を優先することで、財政の健全性を保ちつつ、人口減少を抑制し、より多くの人に選ばれる街を目指す。また、令和6年度からは、次期泉総発プランの策定に着手し、スクラップ&ビルドを意識した施策の検討を進める予定である。要望、財政削減の効果が見られない現状において、不採算な土地を売却し、その収益を新しい政策に活用することや、予算編成と事業計画の全体的な見直しを行うことにより、効率的で効果的な財政運営を行うように要望する。能登半島の被災から学び考えたいこと。市民未来の会、大浦正史。問い、1、市の学校給食のあり方について、非常時に役立ち、給食を通じた食育にも取り組みやすい。事故調理方式を今後も継続していただきたいが、市の考えは、答え、今後も継続する。問い、2、被災時の水の確保について、断水時排水池に溜められた水をどのように配るのか、配る量は。答え、給水池拠点である避難所などに取りに来てもらう。また量についての決まりはないが、最低限必要な飲料水の量が1人1日3リットルであることを踏まえ、量を制限した配布になると考える。要望、3、災害時のローリングストックの重要性について、お菓子や缶詰などすぐに開けて食べられる日常食を買い、消費し、また買い足し、永久に消費期限に困ることがない備蓄方法、ローリングストックを広めてもらいたい。4、電柱の重要性について、電柱式の方が早期の復旧が図られやすいと聞く。無電柱化については災害時におけるメリット・デメリットを考えて対応していただきたい。富焼中学校区におけるまちづくり、さつき会、浜田千秋。問い、仮称、多世代交流拠点施設は人権文化センターと青少年センターの機能を統合し、これまで両施設が担ってきた役割や位置づけ、養ってきた文化等を継承するとともに、新たな交流拠点として整備されるが、調理ができる環境について確認する。答え、給湯室程度のものを設け、給湯設備及び調理設備は電気またはガスによるものとしている。要望、両施設には料理教室があり、現在も利用者がいる。調理の環境を整備することで、市民の皆様が望まれている地域食堂の開催や災害時の炊き出しなどにも活用できるはず。事業者募集のために公表された要求水準書があるが、固定観念にとらわれることなく、時代のニーズに合った提案があれば前向きに整備内容を検討していただきたい。また今年8月に供用開始されるコミュニティフリッジに対しても、公民共同で取り組み、生きづらさを抱えている家庭を支えるための活動をしっかりと支援していただくことを要望する。その他の質問項目、性別に関わらず相談できる窓口について、障害者就労支援について、 公明党、田尾田秀信。問い、障害のある方々の就労の選択肢を増やす一つの角度として、優先調達推進法による自治体の物品購入を障害者関連施設と連携したり、市所管の公共施設の管理等を委託したりして活躍する機会を増やす方法がある。市としてさらに促進していただきたい。答え、庁舎総合管理業務においては、障害者の方々が就労可能な業務を検討し、活躍の場の確保に努めたい。また、一部の公園における花壇管理の検討のほか、学校において障害事業所の物品購入を促す。要望、市から具体的に何を購入したい、何をしてほしいということを施設側に知らせ、どこの施設で何ができ、何を作ることができるかを把握すれば、今までよりも調達ができると確信する。また、一施設だけではなく、複数施設が同じ業務を分担する共同受注支援体制を市側がサポートすることが重要である。今後も、障害のある方々へのさらなる就労支援及び地域福祉の向上を決意している。その他の質問項目、歩道での喫煙マナー、プロジェクションマッピングの実施の提案、小中学校民間屋内プール活用後の跡地、市民未来の会、小野林次佐夫。問い、学校水泳授業で民間の屋内プールを活用することになった経緯について伺う。答え、夏の猛暑対策やプール施設の老朽化による維持管理費の増加、また10年後には多くの学校プールにおいて更新時期を迎えることが背景である。問い、現状の効果課題を伺う。答え、天候に左右されず予定通りに実施でき、教職員の負担軽減もでき、働き方改革につながっている。課題は民間事業者の継続的確保やバスによる移動時間である。問い、今後の計画について伺う。答え、令和7年度にすべての小学校、令和10年度にすべての中学校で民間屋内プールを活用する予定。問い、民間屋内プールへの移行後、プール跡地をどのように考えているのか。答え、学校や保護者の意見も聞きながら、学校ごとの実情に沿った活用方法を検討する。要望、学校水泳屋内プール活用事業計画があるにもかかわらず、跡地活用の検討が未だになされていないのはいかがなものか。地域の宝である子どもたちのために大至急取り組んでいただきたい。合奏簿について、就活支援について。公明党、吉川茂樹。問い、就活支援について伺う。市の施設墓地の現状はどうなっているのか。答え、泉墓地と篠田山墓地の2箇所あり、総区画数は2304区画、空き区画は433区画。要望、空き区画数も多く、時勢の流れから墓じまいをする方も増えている。今後のことを考えると、全国的に増えている合葬墓の設置も必要かと思う。合葬墓の設置について検討していただきたい。問い、就活には様々な考え方、要素があると思うが、その中にリビングウィルとエンディングノートというものがある。その説明をお願いする。答え、リビングウィルは人生の最終段階における医療、ケアについての生前の意思表明のこと。エンディングノートは万一に備え、医療や介護、財産情報等、あらかじめ家族や友人等に伝えたいことを書き留めておくノートのこと。要望、エンディングノートは自分と向き合うことができるようになるという大きな意味がある。本来の意義を捉えたエンディングノートの作成と各個配布に向けて早急に取り組んでいただきたい。安心して暮らせる町の実現に向けて、殺機会、関戸刺激。問い、南松尾発芽の校区より交差点カラー化要望がある。 可能か。答え、警察と協議の上検討する。問い、防犯カメラ増設について問う。答え、地域全体は基準を明確にし、設置箇所を決定していくこととし、主要な公園については効果的な場所で検討していく。要望、通学路にも増設されたい。問い、防犯灯の維持管理費は町会、自治会が負担している。市の補助があるが、補助金を増額されたい。答え、町会連合会と議論していく。問い、災害避難所のトイレ環境の向上について市の考えを問う。答え、衛生面向上のため洋式フィルム式トイレの備蓄を検討している。問い、能登半島地震を受け緊急水源として井戸が有効だと考える。防災拠点の庁舎に設置されたい。答え、庁舎の日常管理や災害時の必要性について設置を検討したい。問い、水道管の耐震化の取り組みを問う。答え、設計積算の補助業務を増加し、更新工事の発注を円滑に進めたい。問い、水道の安定供給のため、広域水道企業団へ統合する考えは。答え、他団体の動向を注視したい。その他の質問項目、職員の中途採用の強化について。泉建設新築現場の土壌調査について、明誠会友田博文。問い、市と府が現泉警察署のある土地と新しく建築される土地の等価交換を行ったが、交換条件として土地の土壌調査があった。土壌調査の内容を伺う。答え、71箇所を調査した結果、29箇所でフッ素およびその化合物が基準不適合。意見、29箇所の土壌改良工事を約4億円かけて工事が終了し、府へ土地が渡された。しかし、府で直接調査をした結果、またもやフッ素およびその化合物が検出された。ずさんな工事であったのかと、市の調査体制の甘さが疑われる。また、費用対効果としては、この土地を帳場価格の約16億円で購入後、土壌汚染改良工事に約4億円費やし、今後の土地の想定売却額7億円を差し引いても、市は等価交換どころか約13億円の損失を受けることになる。誰が土地を埋めたか等、市は警察に告発すべきではないか。その他、臨地所有者とトラブルを起こし、市民への優しさが見られない。市が損金を出しても土地を売却。府へは厚遇、市民には一切の要望を受け付けない。市民を泣かす姿勢には納得できない。忠岡町、産廃焼却施設建設は慎重な対応を。日本共産党、早乙女実。問い、忠岡町において産業廃棄物焼却施設が建設されるとのことだが、計画と経緯は。答え、他町で詳細把握ではないが、大英環境他2社の事業グループと仮称地域エネルギーセンター等整備運営公民連携協定を締結し進めているとのこと。問い、計画は町民の一般ゴミと産廃を毎日焼却。許認可権は大阪府だが、進捗状況は。答え、令和5年度はゴミ中継施設の整備と聞いている。問い、産廃の焼却で有害物質、アスベスト、ダイオキシン等が含まれる産廃もある、を排出し、環境汚染、健康被害等は出ないか。答え、産廃焼却炉は法による施設許可と、規模によっては環境アセスの実施も必要、事務は府。問い、施設予定地の距離は泉府中駅で約4キロメートル、 市が建設に意見を言うことはできるか。答え、府条例で対象事業の環境影響を考慮し、影響を受ける範囲と認められた場合、知事から意見を求められる。要望、意見を求められた場合、環境汚染、健康被害が起きないよう、慎重な対応を要望してほしい。まちづくり計画の見直しを、日本共産党原茂樹。問い、スポーツ広場は、旧仙北水道企業団跡地へ建設するとのことだが、市民体育館は富焼中学校区と、まちづくり構想のエリア内に建て替えを計画している。この2つを別の場所にしている理由は、答え、北部地域公共施設整備事業に代わる屋外のスポーツ施設において、屋内体育館の整備予定がないため、要望、各部署が計画を遂行しているのはわかるが、まちづくり計画の全体を見直すべき。スポーツ広場で言えば、幸い小学校にもグラウンドはある。何十億円もかけて全てを壊し、新しく建設するのではなく、今あるものを活用するなど、費用も最小限で、要求にも応えるまちづくりの再度の練り直しを。問い、昨年の10月からインボイス制度が実施されたが、シルバー人材センターでの対応は、答え、事務費 8% を 10% にしている。問い、経過措置終了後の予定は、答え、未定とのことである。意見、シルバー人材センターは、仕事を発注する側に負担を願ったが、緩和措置以降は未定であり、市としても国に対し、中止も含め意見を述べるべきだ。新グラウンド、新アリーナについて、他、明星会、スペルデルフィン、問い、長年にわたり何度も要望してきた北部地域におけるグラウンド整備の候補地について伺う。答え、旧仙北水道企業団の跡地を候補地として検討中。問い、整備に向け積極的に取り組んでいただきたい。市民体育館の移転建て替えとしてアリーナを整備するという計画は、幸い団地及び北部総合福祉会館跡地が候補地と聞く。地域コミュニティの発展のため、武道場や土俵、そして入浴場も備えた新アリーナを。答え、体育館機能を拡充し、様々なニーズや社会情勢の変化を注視し、研究を進める。問い、インドは人口増加も著しく、IT を中心とした産業が盛んである。また、スポーツ分野では、クリケット、ホッケー、バドミントン、カバディ等が人気である。インドとスポーツを含めた相互交流の実施を検討してはどうか。答え、世界規模でグローバル化が進む中、国際交流や国際理解に対する取り組みは重要だと考える。要望、カバディのコーチをインドから招聘し、日本代表選手育成の街にし、市ブランドを構築していただきたい。次回定例会の案内。どなたでも傍聴できますので、市役所6階までぜひお越しください。6月定例会予定。定例会のカレンダーを読みます。6月3日月曜日13時、議会運営委員会。6月10日月曜日10時、本会議、提案説明等。6月13日木曜日10時、厚生文教委員会。6月14日金曜日10時、都市環境委員会。6月17日月曜日10時、総務企画委員会。6月19日水曜日13時、議会運営委員会。6月24日月曜日から6月26日水曜日10時、本会議一般質問。6月27日木曜日10時、本会議採決等。カレンダー終わり。表紙写真募集中。右に QR コードがあります。 市議会だよりの表紙写真を募集しています。市議会ホームページより応募してください。応募締め切り令和6年6月15日災害のお悔やみとお見舞い。令和6年能登半島地震の被災地へ議員厚生会会費から30万円の義援金を送金いたしました。被災地の一日も早い復興を心からお祈り申し上げます。これで市議会だより第106号は終了いたしました。